3、2、1。こんにちは、ピース寄り道ラジオです。このラジオはピースに関わる方たちやピースで起きていることをとある街角でお話ししていただくラジオです。寄り道している感覚でゆるっと聞いてください。本日は7月14日の火曜日にピース交流会にてご登壇いただく弁護士法人長野法律事務所の長野さんに寄り道していただきました。長野さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。軽くと書いてありますが、ご紹介いただけますでしょうか。
自己紹介を。私、弁護士の長野と言いまして、相続とあと中小企業やスタートアップの法務を中心に浜松で弁護士しております。まず小谷さん、弁護士って会ったことって私以外ってあります？はい、その時会った時って、最初に会った時って弁護士の人と どんな話？
やっぱりね、弁護士さんなんで出るとこ出なきゃいけない時の相談
出る時、これ出る時のね、なんか会った時に、
はい、
弁護士の人に相談してますもんね。
そうですね、普段気軽にという方はいないですね、やはり。
そうだよね。
トムさん、どうでした？
そうですね、なんか敷居が高いというか、そこの先生にたどり着くまでも大変というか、たどり着いたらもうすがる思いみたいない
や、まさに、
ね、もうすがらなきゃいけないぐらいまでになっちゃってから、多分弁護士って気づくところだと思うんですけど、
確かに
そこをなんとかね、すがる前に、なんか気軽に、あれ、なんかちょっとこの人と少し関係良くなくなってきたわ、ちょっと人間関係ちゃんとしなきゃなぐらいの時の相談相手になれると、あれ、ちょっとこの人ともうちょっとこういうコミュニケーションやったらうまくいくんじゃないかとか、あとこういう新しい取引やろうとしてる時に、あ、なんか期待値ずれてるかもしれないから、ちゃんとこの期待値ギャップを埋めとこうとか、なんかそういうところで壁打ちに使える人だと僕は思ってて、
まさに、
そう、まさに、
はい、寄り道です。
はい、
寄り道
して、
フラット
フラット、
いいですか？確かにちょっとかぶせてしまって申し訳ないんですが、道端でたびたびお会いすることがございまして、その時にハッとこう、あ、そういえばこれ聞きたかったっていうので、ふとお話をさせていただく機会が何度かあったんですけど、非常にですね、もうそもそもここの関係が初めましてじゃないので、長野さんがどういう方でユーモアがあってっていう方だって分かってるから話しやすいというのはやっぱりありますよね。
ありがとうございます。そうだから、本当にいろんな人たちから、いや、まだ離婚まで考えてないんだけど、最近夫婦関係ちょっと若干あれだったからみたいな話すると、なんかすぐに離婚の法律の話をしちゃう弁護士もいるんだけど、離婚したらこうなるよみたいな。そうじゃなくて、なんかまず夫婦関係どうして悪くなってるのっていう話、でその原因ってなんだろうねみたいな話とかしていって、全然なんか関係ない人間関係の方法に僕はすごい興味あるし、なんかそっちうまくやりたいよね。
確かになんか冷たい印象ではなくて、あ、本当に自分のことを知ろうとしていただいてるんだなっていうのがすごく伝わりますよね。ありがとうございます。
ちょっとそんな弁護士やってます
ということ
で、もう宣伝していいんですか？
あ、もちろんです。いきなり行きましょう。はい、
7月14日は贈り物としての遺言書のデザインというテーマで登壇させていただきます、
はい、
でそれは特に親子の関係でなかなか話せない亡くなった後のこととか、あと兄弟姉妹のこと、兄弟姉妹と話してますか、今後の家のこととか、なんかそういうことをね、やっぱり今のうちから考えるきっかけをどっかで作らないとなと思っていて、そんなお話をさせていただこうと思っております。
素晴らしい、ありがとうございます。参加する方ってで親御さんって亡くなられる方80代とか90代のお子さんではなくても、そのお孫さんの世代だったり、 その高校生だったりが聞いたって全然いいわけですもんね。
も教養として持っておいてもらえたらとってもいいと思う。
素晴らしい、ね、なんか誰かに伝えて教えてあげれてセーフだったってことにもなりますもん ね、 ね、
どうしても日本の、ね、人たちはそのお金の話が苦手なので、そこをそういうラブレターじゃないけど、うん、残すっていう形っていうのがすごい素敵だなと思って、うん、うん、でうちとかももう、ね、親が地方とかになっちゃうと、うん、聞くにも聞けないし、うん、絶対取りこぼしが出てくるし、
確かに
親はそんなことでね喧嘩してほしくないと
思うので、そうだよね、
うん、ちょっとした気づきが先生のこの話を聞くあるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
何かしら皆さんの家族の関係に、うん、自分の親の話もそうだし、自分の子供の話とか、うん、兄弟の話とか、いろんなこと多分思いを巡らせられる会になるんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます。めちゃめちゃ行ってみたい、ドア叩きたくなるようなご紹介でした。ありがとうございます。ちなみになんですけど、その当日はちょっとしたワークショップとかってあったりするんですか、もしかして、はい、ありがとうございます。
もし可能であればペン持参で、
はい、ペンと書き物とか、
書き物はなくても大丈夫、こっち用意します。
あ、はい、ありがとうございます。承知いたしました。では皆さん持っているだけのペンを全部持参していきましょう。
一本で、
一本で。ありがとうございます。それではね、もう人となりが十分に分かる優しい声、テンションなんですが、このラジオで、毎回聞いていこうというのがございまして、お付き合いいただけますか、はい、ではこのラジオで毎回聞いていく質問、それは、好きな色って何ですか。これを聞くことによって、まあ、どのような方かっていうのを、まあ、紐解きたいなというのがありまして、聞かせていただけますか。
はい、僕が学生の頃に好きだった色はオレンジなんですよ。
オレンジ、お、
それはサッカーの色で、はい、あれって、いや小学生の頃にやっぱオレンジ色のチームが好きだった時期があって、
の方
の方をしたいと。
はいはいはいはい、
なるほど。
オレンジ色を結構応援してたんです。で、そっから水色のチームにもちろん変わりましたが、10代の頃はオレンジ好きだったん
です。へー、なるほど。入りがそのサッカーだったってことですね。
で、なんかちょっと僕もなんか派手めな服も好きだったんで、はい、オレンジ色の蛍光オレンジのウィンドブレーカー着てたりとか、
わ
ー、今じゃ、ね、ギャップの、今
じゃ確かにね、落ち着いた色で身を包まないといけないので
ってなってましたけど、今はもうちょっとオレンジよりも落ち着いたので、もう昨年40歳になりまして、わ
っわっ、
若い、
そんなに
変わらないじゃないですか。
いや、ちょっと恥ずかしいです。
私ちょっと恥ずかしい、今日は水色とか分かってたのに、私たちちょっと青
く見えない、パリと
ワールドカップとは言いません。
で今はその、はい、ゴッホの夜のカフェテラスっていうのが大好きで、
素晴らしい、
あの青と黄色のコントラスト、
素敵ですね、
あれがもう本当に好きで、それで今好きな色っていうと青と黄色の組み合わせなんです。
おー、なるほど。
その青の深い色のロイヤルブルー、
はい、
それに黄色、明るい黄色を組み合わせたこちらのお手元にある、あ、
そういうことですか。
うん、
お手元に、リスナーの皆さんには見せれないんですが、表現してください。
え、この明るさとの中に、そうですね、あの重厚感のある信頼が持てる色合いの紺でまとったパンフレットがございます。
これロゴ、先生のところのロゴ、
そうですね、このロゴで、
これ
N、
N になってる長野さんの N でしょうか。
そのロイヤルブルーの鳥が黄色のドリムを支えてるの。
あ、そういう
か。黄色は希望の象徴で、ロイヤルブルーは信頼の象徴。
あら、
素敵。
色ってこういうところでも重要ですよね。
重要。
なるほど。まあ、ちょっと全然気づかなかったです。なんか黄色と紺ってなんかないかなってずっと考えてたんですけど、手元にあったお手元に。
そうなん
です。ありがとうございます。素晴らしい。
ね、色の好みって変わってきますよね。
そうですね。 まさに女性なんてね、ちょっと申し訳ないんですけど、あの化粧とかでも表せるし、ネイルでもできるんですけど、なかなか男性って色をまとうってなくないですか、
ネクタイ
確かそう、ピンとか、
そうだね、ピンとかな、
当日何色で来てください、
あら
楽しみです、
オレンジのウィンドブレーカーかもしれないのが楽しみにしております、
で皆さん期待しててください、
期待をしていてください。そしたらですね、お話、色のお話を伺いましたので、次に、スイーツではございますが、ちょっとグラデーションがごめんなさいね、うまくないですけれども、次に、長野さんがピースと出会ったのはどんなきっかけだったんですかっていう質問をご用意しております。
これはね、
はい、
N さんですよ、夏目さんです。
あ、そっちも N だった。
僕夏目さんに会う前から夏目さんも知ってて、
うん、
それで何かのきっかけで春華堂さんがのとこでやるっていう会があって、
はいはい、
やりました。夏目さんの告知見て、あ、これ行きたいと思って、
ピースの交流会、
企業でピースですよね、
本当ですか、
2年ぐらい前
です、
はいはい、
で申し込んだのに、
はい、
風邪でやって
、ああそうでしたか、本当に、
なんか多分行ったのがその翌年の1月の回、
でお子さんも連れて、
そうそうそう、連れて行きましたね、
もうなんかだいぶもっと昔からいらっしゃるイメージだったので、うん、びっくりいたしました。ちなみになんで夏目のことをご存知だったんですか。
全く覚えてない、どこからつながったのか。
そうですよね、そういうものですもんね、
そんな人ばっかりです、
確かに、はい、確かに、どこかでつながっているっていうのがありますよね。
うちの代は顔が広いよね。
あ、そうだ、フィリピン一緒に行ったんだ。フィリピンのダバオ、
は
い、
はい、それからですか、
そっからかな、ちょっと時系列がずれてるかもしれないけど、
なんかその皆さんでねピシッとしていって、
そうそうそう
そう、集合写真で
ダバオの天皇誕生日、
はい、
の会に、あのグローバル人材サポートの森さんと一緒に行ったのが、多分夏目さんと一番仲良くなった最初のきっかけだと思う。
知らなかったです。ちなみにその長野さんがこうねピースにいらっしゃったりすると、あ、長野さんだってね、いろんな方がこう、あ、もちろんもちろん、いら、あの近づいていきませんか皆さん、
うん、
ね、
声かけてもらえて嬉しい感じ。
やっぱりそれは長野さんが門戸を開いてくれてるからだったことですね。
活動が本当にあのうちの代表として幅広くて、浜松子ども基金もやられてたりとか、リフレームさんもそうだし、新刊モールもそうですよね、ハックさんもやられてたりとか。
そうなんですか。
そうなんです、まあ、浜松だけじゃない活動もたくさんやられてて、なおかつ大変な人たちを助けているという、はい、体が何個もあるんだと思いますよ。
確かに千手観音、
はい、
ちなみにその浜松子ども基金というのは、私も実はサポーターで入らせて、サポーターであ のバッジをいただいているんですが、はい、どのような活動をされているんですか。トモさんも、
私じゃなくてどうぞ先生、
浜松子ども基金は中間支援団体といってあの皆さんから預かったお金を子どもを支援している団体に助成したりとか、うん、その団体をサポートするっていう団体で、本当に今回、助成を初めてするんですけども、うん、約10団体にあのちゃんと助成をして、うん、で子どもの皆さんに直接使っていただくということで、子どもの、ね、いろんな障害を持ってたりとか、で生活困窮だったりとか、うん、障害を持ってたり外国人の子だったりっていう子を助けていく団体になってます、はい。
今までってやっぱりその総会に出させていただいて感じたのは、すごく透明性が高すぎる、
うんうん、
あのサポーターになってもならなくてもどんな方でも来てこういうことをやってるよっていうのを分かっていただきたいという、その活動というかその思いがすごく見えていて、気持ちがいいなというか、その私も一端を担えてるんだなっていう気持ちになれるので、皆さんそれっていつでも入れるんですか。
いつでも入れますよ。
入りたい場合は長野さん
が浜松こども基金までね、検索していただければ、はい、シンカブルっていうところから入りますので、はい、
みんなで一緒に応援しよう。
応援しよう。
そして、ちなみにその最初にピースにいらっしゃった時ってピースどんな団体だったんですか。もう包み隠さずで大丈夫なんですけど、
今と変わんないんじゃないですか。だからいろんな人たちが集まって、それで、あ、そうピッチしてたんだ。なんかみんな自己紹介でピッチしてたの。
一本目のピッチの時ですかね。
1月だ、
はい、やりました、やりました。
いろんな人たちがどんなことをやってるのかすごい知れてよかったんですよ。
はいはい、
あれ良かったですよね、うん、1分間で
1分間でピッチさせてもらったような気がする。
はい、回りながら、うん、全員
またやりましょう。ぜひ、
頑張ってる、ね、方いらっしゃるんだって、うん、その場ですぐに交換して、はい、そこからお話するとか、うん、そうやれてよかった。
あ、よかったです。いい印象を持っていただけてたようでよかったです。
初の沖縄時は僕いつも言ってるんで、
ありがとうございます。
今年のジャンすごいよかった
です。よかったですよね。木さん、
そうです
ね、ローランド元社長でやられるの会で、
会でその三木さんの経営者としての哲学とか苦労した話とか、
うん、
お話いっぱい言った伺えたのもすごい。僕はあれちゃんとメモをずっと持ってるんですよ。
宝物ですね。
宝物ですね。
ありがたいですよね。
そのメモを今も大事に持っております。
素晴らしい。
それは登壇した人が聞いても嬉しい。
私たちですら嬉しいのかな、ね。ありがとうございます。貴重なお話をいただきまして。
今回の回も皆さんメモしまくりなんじゃないですか。
しまくりですよ。それペン持ってね、も持てるだけ持って。
今回の回は僕の話よりも皆さんの方が考えたものをメモしてもらう。でそれ持っといてもらいたい、
はい、
ぜひとも、ね、ちょっとそんな楽しみな、
はい、お守りを作るという感じですね。楽しみだ、ありがとうございます。そしたら、ちょっとここら辺でですね、肩の力を抜きまして、あ、最近のちょっと嬉しかったことっていうのを伺ってもいいですか。
昨日あの息子が愛知県の新城市のキャンプに行ったんです、台風で食べるかなと思ったんだけど、台風それてくれたおかげでキャンプができて、それが昔からすごい楽しみにしているキャンプで、そこで友達を作りたいって言って、そうで、なかなか友達作りが得意な子じゃないんだけど、それ大人は、まあ、同伴しないキャンプだ。
お
だ子供たちだけで行く、それこそ子供基金で助成する先のハートトゥーハートさんっていうところのキャンプで、
はい、ハートトゥーハートさんのキャンプが新城で、
で新城であって、そこであの友達を作って、帰りにその友達とまた次のキャンプで会おうねって言って、
素敵、
お別れしてました。いや1年後じゃなくてもう夏休みです。
お、やったー。
すごい。
ね、嬉しい。え、そのキャンプってもちろんあのお泊まりとかっていうのはある。
ある。
おお、すごい。小学生ですもんね。はあ、そりゃ嬉しい。成長をね、感じちゃいますね。あの私たちもね何度も会わせていただいてね。そう。すごく。なんていうの、透明感がある感じ、包み隠さないから子供 100% っていう感じで、顔もイケメンさんで、ね、
純朴な、
純朴、かわいい。ちょっとこれからも大人になるまでね、まあ、私たちが死ぬまでになりそうですけど一緒に見守っていた、いけたらなと思います。
ありがとうございます。
それではちょっとたどたどしく、ここまで来てしまったんですが、最近ちょっと嬉しかったことを伺いました。それでは、ピースの最近のニュースを本当に手短に、紹介させていただきます。最近はそうですね、何がありましたか。
最近は何がありましたか。最近はこの間ね、
はい、
ピースの会普通にありました、
ね、朝一に出たじゃないですか。それこそ先ほどあのお話が出た先生が関わってるカックさんのね、
はい、
やられてる新刊モールでやる朝一に出まして、
はい、
ブルーレイクプロジェクトさんの青みかんすかしを売りまくった。
売り切れましたお互い様で、はい、ありがとうございます、
は
い、
あとアートの春さんの、
はい、
売りましたね。
岩田修士の私たちが大好きな、はい、風さんのアートを T シャツとかにしたグッズを販売させていただきました。風さんも遊びに来てくださるという嬉しいハプニングもあり、だからそのあの空気感がいいですね。
よかったですね。次は9月にも出ようかなと思ってます。
お願いいたします、はい
はい、あとあれですね、ロゴが新しくなるのでそのグッズができるかもしれない会議を最近ピースはしてます。
はい、
はい、できます。
第2弾
候補期待
藤野くんの、
はい、
考えてくださった、はい、また新しいロゴっていうのもまた可愛いので長野さんも楽しみにしていてください、はい、で私たちピースはこういうまず自分たちがワクワクすることをして隣の人の肩をこう組んで一緒にやってみないとか、一人じゃできないこともみんなで集まれば何かができるっていうことで私たちまあ、柱としてやらせていただいてますけれども、そんなような方がたくさんあのいろんな方とお会いできたら嬉しいなと思います。今日は長野さんにお話を伺って、やっぱり長野さんってどんな色だと思われました？最初好きなのは、今好きなのは紺色と、
うん、
紺色というかそのブルーとオレンジ色、
イエロー
でしたが、そのままかなって私は思ったんですが、トモ、うん、さんいかがでしょうか。
仕事柄本当は透明じゃなきゃいけないのかなと思いますけど透明って見るのは難しいだろうなと思いそうするとやっぱ制服とかの紺色とか、ね、そういやっぱロイヤルブルーとかっていうのはかなと思いましたが、はい、まさかのオレンジが来るとか、はい、イルメスが好きとか言い出したらどうしようかなと思ったんですけど
それもある、
はい、
めっちゃお似合い、
清水でした。
はい、ありがとうございます。グッドなコメントをありがとうございます。したらということでエンディングに入っていきますけれども、今日は長野さんにお越しいただきました、聞いてくださっている皆さんの好きな色は何ですか、それは何ででしょうか、一人一人伺えたら嬉しいです。また次回のピースラジオに寄り道してくださいね。長野さんがご登壇いただくピース交流会にご興味がある方はピース浜松ホームページでチェックしてください。それでは長野さん、7月14日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、楽しみにします。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ。